今日の福音は兄弟愛、どんなに大切かということ。まあこれはみんな判断する人はいないし、でどうも同時に兄弟愛は、そんなに簡単じゃないよという人もあると思います。私もこうそうですね。でもどうであれ、司祭が孤独であったら終わりです。何かの形でね、そんなに全司祭地帯山の全部と仲がいいよと言ったらそれは嘘だと思いますね。もうあいつだけは会いたくないとかね、そういういつも困るのは、そういうやつと組まされて何かの目的を果たすようにプログラムを準備しなきゃならないときに、何かやるとなんとなくて反対って自分の思いをポーンと投げつけたくなったり、まあね、そんなことをずっとやってきて、そろそろ50年です。でもやはり、私はそういう年齢の近い司祭同士の交わりというのはね、実はあまりないです。仲のいいのは徹底的に仲が良くて、あの皆さんの中にも知ってる人がいるかもしれないけど、西川とか、ね、名前で呼び合うんですね。おいてつ私はそれけど、彼は電話かけると、かっちゃんなんだ、かっちゃんっていうのは数の出からね、かっちゃんなんだって言うから、魚が食いたくなった、ああ、わかった。って言って、千葉まで連れて行ってくれるんですね、車でね。東京では美味しい魚が食べられないといえば贅沢なって言うでしょうけどね、私は、まあ漁師町で育ったんですね。広島県呉の、長浜という漁師町というのはね、そんな柄のいいところじゃないんです。ヤクザの生産地のそんなんですね。だからでもお魚は美味しい。私のじいちゃまは船で、まあ、半分死んで天満船でよく魚を釣ってきて食べさせてくれていたものです。で、だから時々ね、無性に美味しいお魚が食べたくなるんですね。スーパーで売ってる魚では時々我慢できなくなる。そういう時にはおい西川哲連れて行けっていう、そういうことが遠慮なく言える友達が皆さんになかったら大変そういう友達を作るように努力したらいいだろうと思うんですが、私はまあファザコン、マザコンという言葉もあるけどファザコンかなと思うんです。年上の3人の司祭がいつもボディーガードというかなんというか、そばにいてくれたというか、私がそばにいたのかともかく、で司祭職ずっと今日までやってこられましたね。で私にとってはイエス会の修練長だった2人、です。まあ福岡でもね、イエス様にお世話になった懐かしい方ですけど、でも洗礼を受ける前からずっと洗礼を受けるときそばにいて、で修練に入れて修練長にやってと、それずっとしたカール・ライフというドイツ人の宣教師、戦前昭和10年かな、彼が日本に来たのは。あ、そういう人です。で、あとはつい最近まで生きていて、90歳でこの世を去ったミゲル・メッチサバル、これスペイン人ですね。だからドイツ人とスペイン人とはなんとなく違うんですけど、どちらもそれなりのいい影響を私はいただいた。で、私が 75歳になるちょっと前に、まあ、定期的に2つに1回は2人のお墓参りをするんですよ、東京都になるからね。でその2人のお墓の前で、冗談口に行ったんです。もうあのライフシムさんはあなたは75歳で、天国に行った、私はもうすぐ目の前に75歳の誕生日があります。メディセロシム様は90歳 で2人でじゃんけんぽんをしてね、勝った方が迎えに来てくれませんかと言ったんですよ。それでそれが私の祈りなの。75歳の誕生日過ぎても、あ、ライフシンプル負けちゃった、だからライフシンプルさん負けちゃったから私までいいんだね。だからそうすると90歳になったらメディセロシム様が迎えに来てくれるかなと思って、それまで、この世にいなきゃならないと思います。だからこの2人と、この技術会の師の2人と、私の初めの主任祭だったあの記事にも書いた沢氏で、本当にこんな人間ですから、沢氏は本当に主任祭で叙任祭を受けた時から離れてしまっても、いつもいつも気にかけてくれるよう、弟子たちようです。だからここに来る前もあのちゃんとね、秘書巻物を作っちゃった、見てくださいって電話かけてって持って行ってね、あの懇切丁寧に説明する。彼はまあもう99歳ですけど、頭はしっかりしてるんですよね。もう車椅子でないと動けないんですけども、頭だけはしっかりしてて、ニコニコしながら私の説明を居寝る分にもしないで1時間聞いたんですよ、これ。そして畳んでね、神父様祝福してください、あなたの祝福で株間に行ってきますって言ったら、ひざまずきって言うから、はい、祝福を受けてきたんですね。で帰ったら報告に行かなきゃならないわけです。でもそういう人たちに守られたと、ね、これはね本当に、司祭にとってはね必要な、不可欠の生活条件だと思っています。でこれはちょっと笑い話よ、ね、あの天国に行ってもあの祈ってくれているのか何かしてくれているのか、私一度ねこういう経験があって、あの誰で、あ、皆さん経験するかどうかしませんけど、仕事がうまくいってノリノリの時、忘れるのは祈り。私ミサは忘れたことはないけど、朝の祈り、夕の祈り、それから生体訪問、これはなおざりにして、あの会議だとかね、なんか行動をとって、あ、いい気になって、俺はできる、俺はできると思ってた時がある。でその時に一番しなかったことは国会に行くということだった。でメッジサバル神父は、あの私が2ヶ月間行かなかったら電話をかけてきていました。そして電話、メンディサバルです、お元気って言った、あ、これはこいつことだなって。そうですね。でそういう状態で私ね半年以上国会をしなかったことがあるんです。そしたらある日、メンディサバルライフ神父のね夢を見ちゃったんです。夢の中でね真っ赤な顔をして青い大きな目をして、今にも大バカ者よく言われてるんですよ、あなたはバカですよと、よく個人的な指導者としての彼の部屋へ行くと、そこで書かれませんが、大バカ者ですよあなたはとね、ガミガミ注意する神父さんだった。でメンディサバル神父は全然そういうことない、いつもニコニコして首をやつ、あの心をさせることが一度もいいかと。 その生活の時代なんでしょうね。私は何度おバカ者ですよって大学生に言われたのか。夢の中でね、彼がね、また大バカ者ですよと大声を上げそうな顔をした人を見たとたんに、私はね、先手を食わせてね、主様言わなくても分かってます。行けばいいんでしょうと叫んじゃった。行けばいいでしょうというのは、国会に行けばいいんでしょうという叫んで、自分の大声でハッと目が覚めたね。で、真っ暗でした。で、部屋の中、このラビシムさんが どこにいるかと思って、スタンダードでですけど、夢だった。ラビシムさんはいない。でも、夢なのにそれほどリアルなんだったのね。それで、朝、飯食ってね、すぐ S ゼハウスに電話をかけて、ウェンディ・サワル・シムソンも長い間国会に行ってません、ごめんなさい、行きます、いいですかって、こうだから後で、まあ、国会もね、まだ、ね、あの長い間国会もしてません、これとこれとこれとかあります、まあ似たようなものです、信者を怒鳴りつけましたとかね、頼まれた手紙は手紙の返事は書いてませんとかね、締結の罪も犯しましたとか、まあ、こういうことを全部言って、で許しを受けて帰ったんですけど、うん、あの時初めて天国からも見てると思っちゃったんで、これはあまり人に言うことじゃないし、ね、迷信深い人だと思われるから、ね、あ、こっちにすることはないんだけど、まあ皆さんだからね、うん、で今でも思うんです、天国から見てると。だからあのお墓前に行っては半分状態にね、ちゃんとやってますよ、国会もちゃんと行ってますよっつって、それからあの時々信者の手紙に返事が遅れますが書いてますよと報告して帰って、あ、国会に毎月行きますよ私はと言って報告するのに、というのはあの今ね、同じスルピスを卒業した先輩がね、あの埼玉県にいるんです、一人ね、あの向こうでね、スルピスを卒業生としたその岡新様、埼玉局の岡新様と私だけです。だからそういう意味では仲がいいんですよ。だから彼は今老人ホームにいますからね、老人ホームに月に1回は行って国会を聞いてもらって、で2人でミサをしてお茶を飲んで帰って、月に1回はね、そういうふうに言ってるんです。だから月に1回は国会に行くって、あの時は半年以上も国会をしてなくて、ライブシム様から大バカ者ですよと怒鳴られそうになったことを決して忘れない、守られてる。ですからお互いで、あるいは年縦の線でも横の線でも司祭が孤独でないようにね、私に心を許せる司祭がないんですという人がいたら、あの本当に真剣に祈って私に友達をくださいと言いなさい、誰もがご世帯に私に友達をくださいと、なんとかなる、そう祈ってたらなんとかなる、ね、で決してもう生涯孤独だけはダメです、孤独になると司祭が大抵アルチューになります。よく何人も何人も先輩を私見てるから、ね、こういう人になってる。